すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和4年7月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は特別企画ということで、ラジオ座錦球、この錦球というものが何なのか、たっぷりこれからお越しいただくゲストの方に語っていただこうと思っております。まずはゲストはこの方です。この方ですって私が言うた方がいいですかね。
どうぞ。
はい。錦球の大将、長谷川さんです。
長谷川です。よろしくお願いします。
安尾さんです、
ね。安尾です。
はい。よろしくお願いいたします。はい、で、その長谷川さんが、二人の若手、はい、落語家のお二人を連れてきてくださいました。自己紹介お願いいたします。
はい。錦球の2階で居候しておりました、落語家の月亭太夫です。よろしくお願いします。
月亭太夫さん。桂文五郎と申します。どうぞよろしくお願いします。
桂文五郎さん、
おはようございます。どうも、
ありがとうございます。
そうなんですよ。で、錦球という、まあ、銭湯が95年続いてたんですよね、
う
ん、
そうです。僕はずっとしたわけじゃないんですよ、
はいはい、
途中からですけれどもね、はい、たったのが95年前。
95年前、うん、だから私が25から30ぐらいにして司法試験どうにもならん時に錦市場の近く柳のばんばたこ焼くして一人暮らしてまして、もう京都のど真ん中じゃないですか。ど真ん中のになぜか4万2000円でまあまあ広い
ワンルーム。ちょっと大丈夫ですか、何かあったでしょ、絶対その部屋。
明らかに隣の部屋と間取り一緒やのに1万円安かったんです
。めっちゃええじゃないですか。
それを、まあ、僕あんまり気にしない方なんで。
はいはいはい、なるほどなるほど。
もう大島テルとか見ても全然何も
炎のマークがついて
た炎どんだけ燃えてても気にせえへんタイプ、ね、そこに住んでた5年ぐらいの苦しい時期にお世話になったのがこの錦球の大将でございまして。
そうですね、ずっと来ましたね、
行ってて
毎日来てましたね。
毎日行って
、いやもうね、
覚えてる、覚えてますよ。
いや優しいんですよ、ほんまに。
お菓子あげたりして
ね、お菓子あげたりして、
ね、お弁当と思ってます。
25歳の司法試験受けをしてる人にほんまにお菓子もあったり、ね、果物もらったりとか、ね、でお弁当とかもらうんですけど、ちょっとね賞味期限気になるんですよ。大丈夫やろうかみたいなね。でも大丸が近いから、大丸でね、そうそうそう、人が来られて、
そうそう、ね、もらうんですね。
それまで私がもらったりとかっていうのが、
そうだから僕も居候してて見てたんですけど、はい、お客さんにね率先して長谷川さんが喋りかけるので、
はいはい、
その学生さんとかコミュニケーションのきっかけができて、お客さん同士で喋ったりとか、
そうそう、
そういうのがある銭湯ですよね。
そうそう、だからそういうことが大事なんですよ。
はいはい、
僕が職場になって、うん、お客さん同士を引っ付けてあげる、うん、そう面白い話ができるでしょ。だから
でね、その錦球さんが先月この95年の長い歴史に幕を閉じたい、
はい、
でその時も私知らんくて、でほんまにね10年ぶりぐらいですかね、その錦球で一緒やった伊藤さん、あの人からショートメールが来て、そうそうそう、実は錦球が6月に閉まりますみたいな、って思って、でそうです、終わる直前ですかね、先月寄せていただいて、
そうですね、
久しぶりに寄せていただいて、その時にまたぜひラジオ来てくださいという話をして、で毎週寄せを今やってらっしゃるんですよね。
そうですね、
太夫さんとか文豪さんとか、はいはい、そうザ・錦球という、はい、でそれをぜひラジオでやってみましょうよと。
そういうことやったん
だ。そうそう、そういう趣旨なんだ。
何にも聞いてへんから今日なんで呼ばれたんやろって
。東さんちゃんと伝えておいてください
よ。落語家として呼ばれてます
か。落語家として呼ばれたんですか、
はい、そうですそうです。
そうやったんですか。で、うん、こっち来たらいきなりネタできますかって話だったから、
そうそう、
分からへんかったですわ。
だから錦球の雰囲気をラジオでということですか。
そうそうそう、
そうやったんですか。
だからいつも通りもっとスケベの話した方がいい。
やめやめ
全然お客さん女性とか集めてスケベの話ばっかりするん
ですよ。やりませんわ、ね、やりませ
んわ。下ネタしか喋りませんから。
いいじゃないですか、はい、もうそういうの全然大丈夫なラジオなんで。
いやいや、ちょっとおかしい。
よかったな今日は。
おかしい。
夜の7時半から9時なんで、もう下ネタ一番いい時間なんで。
いつもは翼をもがれてるからね。
翼もがれて
る。奈良でラジオやってるんでしょ。
そう、奈良でずっとやらせてもらってるんですけど、
それは仮の姿で、
やっぱ地元の方に向けてなんで、ちょっとお堅い感じでやってるんですけど、
昼の11時から、ね、3時間ですから2時までなんですよ。喋れないことがいっぱいあるんで、
ね、力が2割も出せてないですよ。下ネタとかね、ブラックなネタとかがないと思う。
そうそう、下ネタとか文鎮師匠の裏話とか
一番言われへんし
文珍師匠もでも KBS で番組やられてたんですよね。
そうだから、あのハイヤング京都といえば新助さんと文珍さんのことをみんな京都の人言いますよ、ラジオ好きは。
はい、はい、みんな、ま、本当によ文珍師匠の弟子かと KBS 京都聞いてたでと、うん、もう大体言われますね。はい、ちょっと待って、今日錦鯉の話じゃないの。
まあまあ、でもね、お二人の人柄も知っていただいて、
そうですね。
そうなんですよ。だから、あの、長谷川さんがずっと続けていらっしゃった、そのザ・錦鯉を、
はい、
ね、このラジオでもちゃんと
再現する。
再現して引き継いでいけたらなと、それが私の長谷川さんへの恩返しかなと。
素晴らしい。すごい。
思いました。
そこだったんですね。
いや、ほんまでもね、
そういうこと。
そう、僕ずっと正直落ち続けてる時に、あの、このいつもね、ニコニコなさってるじゃないですか。はいはい、で、多分分かると思うんですよ。だから、明日発表なんですよ、言って、そのガラガラって開けた顔で、ああ、落ちよったと。でも何も言わないわけですよ、長谷川さんは。
そうなんですよ。
なるほどね。だって
人の嫌なことは言わへんもんな、絶対。
素晴らしい。
ほんでね、銭湯やから、ほんまに、もう涙も流せるんですよ。バレないですよ。もう涙も何もわからないから。
いや、ちょっと歌みたいになってますね、それなんかもう。ね
え。
ええ話。
でもね、僕それまで全然その、実家にいたから、うん、銭湯行く習慣が
知らなかった
んですよ。ほんで、その時に僕ね、銭湯で、体洗う時に、まあ、なんていうんですか、あのシャワーが固定しちゃうじゃないですか。結構低い位置にあるじゃないですか。そうそう、どう洗っていいかわからんから、僕ね立って洗っちゃってたんですよ。そしたら僕の僕のこのお尻を伝ってこのお湯が隣にいた八百屋さんの人の、いらっしゃるじゃないですか。
ますね、
あの方の頭にちょろんちょろんってやって、こらーって言われて、わ、25でこんな怒鳴られねえそっから銭湯も学んでいて、だから、はいはい、今ね、スーパー銭湯とか行っても、はい、そういうマナーが、
もう染みついてる。
染みついてるから、ちょっと後ろにこのシャワー飛んでへんかとかね。
絶対大事ですよね。
大体、うん、社会性を育むのよ、大体。
ねえ。
そういうことが大事ね。
そうですよね。
だから小さい子にもそういうとこ来てたら、社会性育まれて、いい子になるのよ、ね、本当。
ほんでもう世代を超えていろんな人が喋ってね。
そうそうそう、だってみんな裸ですもの。
そうですね。
同じ。ネクタイしてるわけじゃないです
か。曖昧さがやっぱ銭湯でよくてね、そのブースに分かれてとか、シャワーで隣には水全然いかへんとかじゃなくて、やっぱそのちょっと肩がね、油断したら触れ合うような距離感っていうのがやっぱいいとこですよね。
出したら僕のお尻からこう、ね、垂れてきた。
そうですよね。
いうかね、
それで髪の毛なくなったんじゃない。
いや、あの人ないじゃないですか。ないから多分
ないから言うことよ。
どん
な毒素吐いてる。いやでも入ってね、一番初めにやっぱ僕なんかは結構素人でしたからね、はい、銭湯に対して、
はいはい、
だから今でしたらもう一番怖いおっさんが誰かすぐ分かるようになりましたもん。
この銭湯の主は誰か、
主誰か、
大体どこでもいますよ。
いますよね。でこの人怒らせたらあとしんどいじゃないですか。
さすがね、ドラゴンボールみたいな、まさに戦闘力いうね。いやいや、それ測るんです
よ。話からしいじゃないですか。いい感じじゃないですか。
僕も落語家になってるよかな。
誰も突っ込まなかった。
自分で落とすしかないっていうね。
いい感じですか。で、お二人は、じゃあそのザ・錦鯉はいつぐらいから登場なさってたんですか。
いつぐらいから、
ね、僕は、その言い出しっぺというか最初なんで。
あ、そうなんですか。
居候してた時ですね。居候してた時です
ね。時にやり出した。
居候はいつなさってたんですか。
2010何年やろ、あれ。3年とか4年とかぐらいですかね。2年ぐらいは都合住んでたので。僕はその
約10年前ぐらいですかね。
そうね。
はいはい、
京都を転々としてたんですよ。はいはい、当時は吉本で住みます芸人っていうのをやってて。
あ、京都の住みます芸人で。は
あ、はい、でもあの会社がね、ちゃんと家を準備してくれるわけじゃないので。
あ、住みます芸人で。そうなんです。そうなんです。
吉本が連れてきたんですよ。
あ、もう
これ頼むわ。
錦鯉に？
そうそう。
頼むわって。
これ頼むわ。
そんなシステムなんですか、住みます芸人。
話が早かった
です。早かった。あと今ええよ言うて終わりよ。
で預かって。
あ、預かって。
そうですね。綺麗な西村っていうマネージャーがね、あの、
そうそうそう、
ちょっと綺麗だったでしょ。あの、ちょっとうちの太夫がって言って言うたら、住ましてもらうとこ探してるんですか、はいはい、けど言うたらええよって、ほんまにこれぐらいのターンで住むことが決まった。
せっかちやから決めるときパッと決めるわけ。辞めるときもパッと辞めたやろ。
だから 確かに
確かに。あっという間
に辞める。ほんまに辞めるときだって知らんかったんですもん。
ああ、錦鯉を廃業なさったと
き。だから急に辞めたから、はい、この長谷川がどうもがん違うか言うて。
いや、年齢的に今70いくですか。
5歳。
75歳でね、辞める言うたらね、そう思っちゃいますよね。なんかお体のことを。
がんではないんですよね。
もちろん。
いやいや、
聞いたことだから風呂入らへんやつがみんな見に来たもん。長谷川さん大丈夫ですか言うて。
風呂
病気してるもんって。
いや、そう思いますよね。
なるほどね。 いやびっくりしました本当に。
終わりがそのねずっと常連やった伊藤さん、伊藤さんってずっと来てはったんですか。
ずっとね若いうちからずっと来てますよ彼は、ね、
だからその、はい、もう辞める廃業するってなって毎日新聞の夕刊ですか一面になったじゃないですか。
夕刊
の
一面
にな りました。あの時その、伊藤さんコメントまでしてたんです
か。そう
ね、ほんで53って書いてるの見て伊藤さんって53なんや
だって20代から来てるんだよ
ね。じゃあ30年来てるわけでしょ。
そうすごいよ彼は、ね、
すごいな、
すごいよ。だから何でも知ってるよ。だから僕の友達もみんな知ってるしね。
あやっぱでも人のそのね、住田さんもそうですけどこう人生を見てるでしょ長谷川さんって、うん、そうこいつがこうね冴えないやつだったのにこんな出世してとか見てるわけじゃないですか。
それを裸で見てるわけでしょほんまに。
そうやわ、ね、は
い、住田さんがまさにそうでしょ。だって最初は一学生という
一学生というかちょっと鬱陶しいような感じの
感じ悪かったんですか最初は。
鬱陶しい感じやったけど、
いや僕ね、西九はなんかね伊藤さんとかをはじめとするみんな楽しくやってたんですよ。そうそうそう。だからこのコミュニティに入ったら受からへんって思うんですよ。みんな楽しそうや
わ、かるわかるわかる。
毎日来ちゃって
、そうなんですよ。そっちあだからあんまり無口を貫いてたんですよ。あんまここで社会が広がっちゃうと
それほんまに一人おんねん。
僕も知ってます。
知ってるやろ。
そうなっちゃう。
あんまりにも、ね、
そうそう楽しくなっちゃうんですよ。
楽しくなってあの演劇の時は手伝いに来たりとか、
女剣劇とかね。
女剣劇の時は手伝いに来た
り。勉強なんてええと。
そう
そっちなの楽しい。これが人生やってる話いるんですね。
だからもうほんまになちゃんと勉強したらええのにって喫茶店で勉強しとっても喫茶店で勉強しとってない
です。あ、そうなんですか。
うん、だからそれはあかんな思って。
怒ってはったんですよ長谷川さんがね、あの人にね。もうまだいたんですよ受験生の人が。
一回怒ったったよ。一回ちょっと暴力したって。
暴力
した
って。冗談で。
アウト。イエさん困るだけですからね。
そいつのためにやってんやからな。
そうね、あまあまあいいんじゃないですか。まあそれはあの本人も承諾してたらこれは
分かってる
あの承諾してたら当時の話で承諾してた、うん、
当時の
大昔しかも本人も承諾してたらこれは違法性が阻却されるんで。
さすが弁護士、
はいはい、
説得力
が、ね、僕だからねもう一つ朝ね朝行ってるジムのサウナでめっちゃおっちゃんらと仲良くなっちゃってて、でだからこれ2つは掛け持ちできへんっていうこの楽しいコミュニティよっていう。でそれでストイックに勉強してるわけじゃなくて、で夜の西九の方はあこれあかんあかんとかでみんな楽しくなんか女剣劇とか
ね、そうそうそうそ
うね伊藤さんとかやってはったじゃないですか。こう化粧して
化粧して ね、
で未だにねあの貼ってあるじゃないですか脱衣所のところにね。
あの伊藤さん
あれ伊藤あれそう
あの指名手配のあの
そうそうとか
あれも言った
ら写真くる
の
きのやつ
女剣劇の時ね、あの東映の映画村行って、はいはい、女の格好して写真撮ってうち、ね、に貼ってある
貼ってますもんね。これだから僕もだからこの間行ってこれ何年前やもうね随分
ずっと
20年ぐらい前の写真がいまだに貼ってあって感慨深くて。
伊藤さんは本当中心的な常連さんですよね。
ずっと来てるからだって彼は美濃子よ。美濃に住んでんやで
今も。
そうそうそう
美濃から来てるんや。
職場が京都なんですか。
じゃあ大谷あの大阪大谷やからもうあっちの和歌山に近いようなところから来てね。
わざわざその錦市場まで。
そう、うちに来て。
そうなんですか、ね、
ほんでそれから美濃まで帰るわけ。お風呂入ってから。おふずのおばはんやったら旅行ですえ。
いやいやいや、
湯冷めどころの話やないじゃないですか。
そうや、それずっと来とってない。1週間に1回は必ず来て、2回来てる時もあったから。
あの人、もう今日って思ってました。
なんでやな、美濃やで。
美濃なんすか。
美濃やで。
銭湯って普通最寄りの銭湯。
そうですそうです。だいたいね近所の
近所の、
うん、だからタクシーで帰ったりでタクシーで帰ったおじさんが、はい、もうそんなんやったらうち泊まっていけてたまに泊まっとってタクシーの運転手家に
タクシーの運転手なのに泊まって
た。そうあんまりも遠いから
どんだけ触れ合ってるんですか。
そう
めっちゃ面白いなそれ。
あまりにも遠いやろだからな、うん、もうここそれなもううち泊まったらええから
いい。
止まっとったやつ
美濃温泉スパーガーでねえじゃないですか。
両方お金そのやつ
だからね。そうそう泊まれるし、う
んそんな
ね、すごいな。
そうそんな楽しい錦鯉の話を、ね、このお二人をせっかくお招きしてるんで、はい、そうザ・錦鯉の話もたっぷりお話をお聞きしようかなと思います。メール、中瀬ひろゆきさんからいただいております。
中瀬さんや
みんな中瀬さんや
有名ですよ。
はい、すみださん、太夫さん、文五郎さんこんばんは。 そして長谷川さん本当にお疲れ様でした。初めてお便りします。ハマグリスナーの中瀬博之と申します。かつて毎週欠かさず錦湯さんでの落語会に通っていた人間にとって、以前寺町か新京極で墨田さんに立ち話をしていただいて以来待ちに待った放送です。長谷川さんの今回の決断、廃業なさったという、錦湯さんの今後、そして太夫さんや文五郎さんからは錦湯さんでの落語会について詳しく伺えればと思っています。楽しみにしておりますと。
ほう、めちゃくちゃ理想的な、なんか
ね、理想的ですよね。質問的に言うと今日の全部詰まってる。
最初はあの、はい、あれあの落語で銭湯数珠つなぎというのを やろうと思ってね、ほうほうほう、京都の裏さんの一軒一軒回って、はい、落語していく、ね、うん、それ しようと思って
最初、はい、それをやるっていうのは後なんですね。
その後なんです。それを最初太陽君にやってもらって、はい、いろんな裏さん行って回ってる間に、はい、彼が月曜日休みやし、はいはい、落語会したい言うから、そうじゃあしたらどう言うて、それから残念支給が始まった。
あ、ほんで他の若手の話家の方を読んでっていうことですか。じゃあもう9年ぐらい続いてるってことですか。
そうですね、コロナでやっぱり丸々2年ぐらいは休みましたけど、
コロナで2年ぐらいは休んだからな、
うん、ちょっとできるかなってことでまた復活したんですけどね、
はい、
うん、今だから毎週
今やってるけどね、
はいはいはい、ただだからそのね、錦湯さん自体は今後どうされるんですか。今もう営業はね、銭湯とは
終わってますし、あの、まあ、あの建物をどうするかということで、
素晴らしい建物じゃないですか。
それで困るんですよ、うん、皆さんが残してほしいとか言うでしょ、
ね、うん、
だったら行政もそういう声があるからうちに来て、うん、もうちょっとあの、まあ、言うて残す方向にって言う、はいはい、できないと思いますけどね、そういう方向にしてほしいということで、はいはい、この前もあの文化財の人がいろんな人連れてきましたけどね、はいはい、建築家とか不動産の人とか、ね、見てもらったりしてね、
あんななかなか趣のある建物でかつ銭湯で、ね、なんかその京都以外の人が京都来た時にバーに四季連れて行って喜びますよ。そ
うです、だからあの場所で あの古い銭湯があって何年も続いてるってこと自体がちょっと奇跡的なこと、自分で言うのもおかしいですけどもね、だからまああの遠いとこからいっぱい来ますからね、うん、もちろんあの外国人もかなり来てましたから
ね、
最初はあの欧米の人が最初だったけど、
よかったな、確かに
欧米の人多かって、はい、それからは中国の方とか来られましたけど、はいはい、あの欧米の人が来る人って大体ちょっと文化に興味のある人、
うん、
ま
あ、ね、
だからちょっとインテリみたいな人で、うん、マナーも素晴らしいしね、うん、そういう人が
調べて
京都で来るんですよ、で、うん、ホテルで聞いてくるわけです、はいはい、こんな銭湯あるよみたいな、
長谷川様のインバウンドで中国の方多い時ちょっと中国語喋ってましたもんね。
そうそうそう、中国語
金額とか言ってありましたよね。
中国語で中国語で言って、うん、全部言ってるよ。タオルは何とか言ってる、
ね、
全部言って
る。へだ、ある種最後まで使える文化財やったじゃないですか、
うん、
それってすごくファンというか、あの嬉しいですよね、
文化財としてはね。
そうそう、飾りになってしまうのはいっぱいありますけど、
う
ん、
そう
です
よね、もうその見る用というか鑑賞用じゃなくて、毎日その銭湯として営業しつつ、
そう
そうそう、休みの日は寄席までやって、
見るだけじゃないし体験できるということがもう大事なん
です、
うん、
あれはすごい良かったですよね、でその場所で落語をね、僕らもやらせてもらえたっていうのはすごく嬉しかったし、
もともとはあれですよね、だから DJ のお客さんがいて、そういうイベントをやって、そうそうそう、
DJ やってる子が、はい、あの風呂の中であのリバーブかかるでしょ、
はいはいはい、
それで風呂の中やったらいい音するな言うて、うん、じゃあやろうか言うて、でその時あの水着着て、はい、あのお風呂の中から手出して、はい、で脱衣所でみんな見てる、
聞くのは脱衣所で、
そうそうそう、聞いてるわけ、
女性の方水着を着て、
いやいや、男やったけど
DJ パ
ーティーその時 な中でやっててほんで表で全部聞いてるわけ、その映画えらい反響になってね、面白いことになって、はいはい、でそれからじゃあ落語会も紹介になって、で、まあ、もう一つ大きな DJ をやりたいって言うから、
はい、
その時はね夜8時か8時か9時ぐらいから夜の3時ぐらいまでやってしまってね、
今のクラブみたいな、
えらい昔周りから反響来てね、困りました。
あんな夜は静かですよ、あ
の、そうそう、というところのマンションの僕の友達が、はい、昨日お前なんかしてたけ、はい、
ドツドツドツドツ京都に響き渡って
るんですね。だから都会やからこういうことが聞けてこういう感じができるんやで、だから毎日するわけじゃないからね。
あ、なるほど。
まあいい経験やったろ言って。
そっからで、ね、長谷川さんプロデューサーを名乗って。
そうそう。
はあ、かっこいい。
めちゃくちゃキャッチーなね。
最初は僕あのフローゴルフは言ってたんですよ。
ゴルフやってたん
で。関係ないじゃないですかフローゴルフ。
長谷川さんゴルフやらん。
今もやってたんやけど。
あのお風呂のね、あの仕事ってすごい腕力の重労働じゃないですか。めちゃめちゃ筋肉質じゃないですか実は。
だってそんなすごいよ、ね、裸になりましょうか。
プロ以外で。いや腕がね、あのその年齢に合わない。
腕、ね、僕裸になったらほんまにすっきりなって言われる。
結構ムキムキですよ、ね。
だからそのずっと仕事してるから、昔はあの僕中学ぐらいから働いてるからね。はい、その時はあの木を運んだり、
そっから。
そう木を運んだり、はい、あの夜間引いたり、はい、いろんな力仕事いっぱいしましたし。あの大学出てサラリーマン三月間にしましたけども、その後山仕事行ってたんで、
あ、そういうことも
しったんですか。若いもん山仕事行って力仕事いっぱいしたんで、でまあ怪我して帰ってきましたけど。
そう、肉体労働するのにめちゃくちゃねインテリですよね長谷川さん、ね、
あ、そう
音楽の趣味とか、
ね、それも、ね、後ほどまたねリクエスト曲聞いていただきたいんですけど、文化的素養をね、
そうそう落語界やけど、はい、まあ、ある CD を使うじゃないですか錦、ね、に置いてある
やつね、
もうジャズばっかりやから
ばっかり
ジャズの出囃子でしっとりと登場、
そうそうしっとりするんですよ。
そうなんですか、そういう落語界だったんですよ
出囃
子
が、
いい感じじゃないですか、ジャズやからねほとんど、
はい、
あそこはなかなか笑いの方に持っていくのもね、腕が
いいですね。
結構鍛えられてたんです
よ、ね、勉強になりましたもん、もう、
あ。結構ジャズでもアップテンポのやつもあるけど、うん、しっとり
どっちか
ピアノ曲みたいなやつやると、
多いから。
そっから笑かすのむずいとってね、はい、いつもなってましたよね。
で長谷川さんが、まあ、石庭みたいな感じでや
ってました、ね。まあ、そうですね。はい、
だからほんまに今後のね、番組で、それを、ラジオ版でね、やっていって。続けていくっていうことですね。
続けたいな
と僕は思ってます、
うん、ありがとうございます、
は
い、ぜひ
僕は時間ができるようになりましたからね。
いや、そうですよね。うもうだからどうですか、辞めはってからは。
辞めてからも毎日錦に出てきて人が来るでしょう、
はいはい、
大変な人数来るからもう写真撮らせてくれや。
あ、もう建物を見
たんですか。いや、それだけ
で、ね、すごい前で
取材とか
取材もあるし、あのそのまあ言うてあそこを残してほしいから、はい、あの 3D 撮って3D でやって、はいはい、どっかの企業に持って行ってここを買ってもらうようにするとか、うん、若い子がそんなこといっぱいするんですよ。
いやでも本当に、ね、
あのもうす毎日出てきてるよ、う
ん、建物の、ね、文化的価値についてこの方2丁目小町さん、北海道女性50代の方からいただきました。墨田先生こんにちは、こんばんはですね、宇治出身かっこ広野幼稚園で私と同じ幼稚園なんです。私広野幼稚園で、はい、札幌在住、今札幌在住で、こちら札幌は本州ほどではありませんが本格的な夏がそろそろ始まる気温です。さて今日はザ・錦湯の特別企画とはとても興味深いです。さて京都には特に古く文化財的な価値のある建物が多いと思いますが、耐震耐火の敷地面積など金銭的にも法律的にも維持することも建て替えすることも難しいことが多いように思います。錦湯は銭湯としてだけではなく長谷川さんが長年築いてきた文化の発信場所としての意味が大きく残念に思います。いい方法が見つかるといいですが、お金を集めるだけではいけないと思いますが、日本各地で同様のことが起きていますね。ではでは。PS 文五郎さん、奈良のラジオみたいにたくさんぼやいてください。ぼやいてらっしゃる。
ぼやきに定評があるんですね。
そう
あ
のよく聞いてくださってますよね。
落語ファンの方ですね。
そうそう、落語ファンの方
だから、
はい、ご存知なんですね、錦湯の。
知って
る。いや、遠いところ住んでてもね、知ってくれてあるんですよ ね。
いや、ほんまにあの建物はね、うん、
と思うでしょ。
もったいないわ。
もったいないね、うん、だってあの建物がなくなってあの前通った時になくなった喪失感って
、
いや絶対それはもう考えたくもないです。
それはあると思うね。
これね、進むのもいわゆる残すのもお金かかりますし、退くいわゆる潰すのもお金かかるじゃないですか、うん、
煙突倒すだけで1000万かかりますからね、
はい、そんなかかるんです
か。いやだから僕も考えてるんですよ、落語家仲間を連れてね、はい、まあ、出雲の国が出雲大社を建てたい言うて、はい、踊ってお金集めたんじゃないですか。そうそうそう、肝心っていうんですか
最初ね、
はい、から僕ら逆にその建物を倒すためのお金を集めない
落語界で煙突を潰すためにあの座に錦湯を続けるみたいな、本末転倒ですからね。
その方が落語家らしいかなと思って
ね。シャレも含めて、 はい、決してそこまでは稼げないんですけど、うん、
でも、
はい、
京都市とかも言ってくれてるんですか、京都とか。
まあまあ一応は言ってくれ、やっぱり言ってますけれども、うん、まあ、お金もないし、
それはいやいや、まあ、もう難しいですよね。
難しい、
出してほしいよな、
スポンサーが誰かね、
うん、文化財の方も来られますけどもね。
ま
あでも古民家をね、あの作り変えて、まあホテルに変えたりだとかっていう、うん、
京都多いです
ね。多いですです、うんうん、めちゃくちゃ価値あるとやっぱ思わないんですかね、うん、難しいんですかね、やっぱり
難しいですね。あれあの高さすごい高いでしょ、あの木造で、うん、あの高さで、はいはい、だからその、 あの耐震もしなければならないし、まあ、ね、はい、前あの神戸で地震行った時に被災者が来て、はい、風呂入りに来た時に、はいはい、この建物倒れますよって言われて地震
で、まあもうそう築100年ぐらいでしょ、
う
ん、で
もうそうそう、
まあまあね、
煙突がどっちに向いて倒れるんです
よ
ね。
なんか どっちかに歪んでるらしいよ。
大丈夫か、西市場の方ちゃうかな、大丈夫かな。僕がバイトしてる魚の木村さん大丈夫かな。
直撃ですよ。最近ほんでね、京都も地震、
地震多いから、
ね、
多い
多い、ね、それも一つきっかけだったんですか。
僕少しはそれやったよ。あ、もう前からは少しはやめようとは思ってたけど、はいはい、その地震が結構頻発したし、うん、この時あの営業してる時なんかあったら大変やなと思って、
う
ん、
それじゃあ街中ですもんね、
街中やからね、
僕らね、やめとくか、あの寂しいなとか、はい、あの嫌やなっていうのは簡単に言えるじゃないですか、うんうん、だからそこの塩梅ってすごく難しいなと思いますよね。持ち物持ってはる人からしたら、うんうん、いやじゃあどこからお金出てくるのであったりだとかね、うん、だから勝手なことは言われへんなとは僕らも思ってるわけですよ、うん、だからこそあの潰すための落語家みたいないう謝礼をやってるんですけど、
それはでもね、やっぱ維持できたら嬉しいですけどね、うん、あとまあ銭湯っていうその役割が、はい、近所の方でもほんまに当てにして来られてる、ね、お年寄りとかもおられたから、それは残せるといいんですけどね。
結構早い時間からとか、今錦市場で結構夜遅くまでやってるんですかね。
いやいや、もう、
まあ、5時から
、はい、ですよね、うん、でもみんな早い時間から3時4時から錦市場の人が来られて入ってはりましたもんね、錦は。
そうそうそう、
ね、だからあの温度高いじゃないですか、めっちゃ暑いじゃないですか、うん、そうそうそう、あれもなんかその錦市場の人が
魚屋さん、はいはい、魚屋さんとか多いでしょ、うん、いろんな匂いがすごいしますね、はいはい、だからあの帰る間際にあそこに風呂入って、ええ、帰っていく、匂いがするからね、やっぱり
高温の湯はやっぱいいん
ですか。そうそうです、匂いが取れる湯で、だから市場のそばの銭湯って大抵暑い。
なるほど、
う
ん
う
ん、
そういうこと
なんですか、うん、まあ、なんかね、一番のおっちゃんとかでこんなもうほんまに下着のシャツ1枚で来て代わりそれね裏返して来てまた帰る、 意味あるか
意味あるか
みたいな言われましたもんね。
もういますいます。ほんでほとんど半裸で帰る人います。
もうそれが許されるね。
そうそうそう、
あ、
こ
は
錦の一番の人はね、 そうそうそう、しょうがないですよ。
僕ね、その今九州にしばらくいたんですよ、はいはい、で京都に今住んでるんです
けど、元々九州なんですよ、
生まれは九州で、はい、ずっと関西活動してて、ちょっと九州で、3、4年ほど活動して、はい、また今京都に戻ってきたんですけど、はいはい、アルバイトをちょっとしないといけない、落語の仕事もすぐにはないから、うんうん、長谷川さんなんかないですかねって軽く聞いたら、ちょっと来いって言ってそのまま連れて行かれて、その錦市場にある、はい、その木村さんっていうあの、はいはい、魚屋さんに連れて行かれて、面接やとか言うんですけど、立ったままね、
はい、
あのちょっと明日から雇ったってくれって言って、で魚の大将も、おう分かった分かりましたって言って、で次翌日朝8時に来てって言われて、行ったら長靴が準備したほんで6時まで働いて、はい、その
夕方ね、
錦湯、ね、はいはい、に入るっていうのがいいルーティンができ始めた時に、はい、もう辞めるって話になったんで、ちょっと長谷川さんと僕も全然聞かされてなかったし。
でもなんかいいですよね、その話家の人で魚屋で働くっていうのが、あの立川流がなんか生かされるとかいうのも、
あ、そうそう、築地市場で働いてっていうね、
はいはい、僕あの錦市場ね、何気なしに歩いてたんですよ、はい、ほんだらいたんですよ、
太陽さんが知らないって言ってたからね、
何にも知らなかったんですよ、うん、で一瞬二人目があって、うん、どっかで見たことあるおっさんやなと、いや兄さんやないですかみたいなって、めっちゃもうぴったんこでしたもんね。
ぴったりやろ、
もう
ぴったりぴったりやった、もう天職みたいな感じでしたもん。
そうそうそう、ほんまにぴったりやな、もうすぐそれが頭に来たわけ。だから
イメージでき
ないですか、だから二席に行こう言うて、
さすがフロデューサー、
すぐに行く、
フロデューサー
せっかちやから、あっという間に
仕事も斡旋してくれますから、
びっくりしましたもん最初。
すごいですよね、だから長谷川さん、そのもういろんな人に関わっていくじゃないですか。
そうそうそう、
ね、関わってい
く、ほんまに長谷川さんというか錦湯で人生が変わったという人は多いと思いますよ。
いや、ほんまだからね、あの僕もあの5年間そのよう毎ほぼ毎日行ってて、
そうやな、
いやほんまにね、一番多分人生で辛かった時期やと思うんで。
ああ、そういうことですか。
誰かに喋りたいっていう。
いや、そうですよ。でも別に特段喋るわけでもなかったんですよ、長谷川さん。だいぶ後になってからいろいろ実は司法試験やっててとか、最初何者かも分からんくらいやったと思うんですけど。
さっきの話でも、でも、混ざったらあかんとかね、馴染んだらあかんっていうところは、やっぱでも弁護士さんになられる。まあ、方の考え方だなと思って、すごいなと思ったんですよ。
でもね、ほんまにその僕西九さんに行って、うん、だから週末とかかな行って、その風呂上がりにはなんかテレビとかついててぼーっとこう見てる時間がもうなんかほんまにその唯一の安堵の時間というか、当時だからプロ野球ニュースとかで、あのまだ内田恭子さんとか
が出た頃で、その時期ですか、
その頃でなんか見ながら、うちは同い年のはずやのにみたいなね、
焦りとかですか、
焦りで、うっちにライバル心抱くのもおかしい、
いやいやいやいや、
全然違
う、
全然違うから、同じ土俵やないけれども、なんかでもね、うん、でたまにそのビールとか飲んでね、一息ついてっていうのをやってて、だからそれは僕だけじゃなかったと思うんですよ。いろんな若い人がそのいろいろいろんなとこで働いて、辛い思いして、はい、そこでいろんなものを流しに来て、ね、そまた優しい顔してはんねん。
でもあの面白いのが、はい、また女性にもめちゃくちゃモテるんですよね。
なんでしてんの。大体僕美人としか喋らんって言うても言
う
てるやん。
そう、ほんまにそうですよ。
だから、あ、ね、あ、これ座ってはっても、別になんかいやらしい感じの朝
なんですよ。そうそうそう。ね、
せこいわー、思いますもん。
文五郎さん、ちょっと顔見せてあげたい。
ほんま見せてあげたい、リスナーの方に。
文五郎さんは無理やわ。文五郎さんがセンターが座ってたらね。
めちゃくちゃ警戒するよ、女子。
絶対無理。だ長谷川さんも、ええあんばいでね、うん、そう、スケベさなんてみじんもないし、うん、だからやと思うわ、もう天然これが。
いやいや男子側に座ってはるからね、いつも。
そうそうそう、男子が男子側に座
って、かっこええな、
あの微妙なポジショニングがね。
何かあったらちょっと行ってこうゴミを掃除したりと か、なんかトラブルを解消したりするんですけど、
はい
はい、基本はこの男側に
て、まあそれはそうちゃう。でも女優側の
ゲーロおかし
い、でもね、ほんまに皆さん番台っていうんですか、番台のイメージってちょうど真ん中に座ってて両方見るっていう、落語とかにそういう感じで出てくると思うんですけど、実際そうやって営業されてる方もおられましたもんね、つい最近まで。
そうそうそう、
でも長谷川さんその先駆者ちゃうから、そのなんか女子が気にするから、
そうよ、
さね、こうついたてをしてあんまり見てませんような感じしてね、うん、なかったら見てまうみたいになってしまうけど
いいですね、この会話になってきてちょっとあの歯切りが悪くなってき
て、長谷川さんそれが自然というかね、
すごい、
うん、でも女性ともあの喋ってね、
そうそう喋るよ、
まあ、男前なんですよね全部、
うん、だからほんまにね、その僕がこの間もう錦鯉廃業する、ほんま何日か前行った時も女性の常連さんとかもたくさんね、そうそうそうそう、来られてて、でみんな記念写真撮って、
そうそうそう、
長谷川さん一緒にお願いしますってやってやりましたもんね。
そうそうそうそう、
ええー、なー違うか違うか
何組もカップルとか誕生してんじゃないですか。
そうそう、あ、え、そうなんですか。
そうそうよ、結婚してるよ。
え、そういうもんなんですか。
落語家もそうやもん
な。そうそう、だから僕の後輩で石川県に今いるんですけど、
は
い、月亭ほうきっていう一門の後輩がいるんですけど、はいはい、この奥さんは錦鯉の常連さんなんですよ、もともと。
へえ、
そうそう、
で長谷川さん
演劇したりしてる子やからな。そうそ
う、はいはい、
でまあまあし、まあ、合わせてあげた言うたらおかしいけどな、
うん、
それで結婚したいの。
え、長谷川さんを仕立てを着てはって、
そう
ほうきさんの嫁さん、そういうことやったんですか。
そうや、
え、えそんなスケベの話だったんですか。
スケベとか
いやいやいやいや、いろいろ斡旋してますね。
そうそうそう、
魚屋さんのお仕事から、
そうそうそう、いろんなもん頼まれたら、そうそう、
僕も
いやでも後期より僕の方が先出会って
た、会うてたのにな、
おかしいな
あと思って。あの時も怪しかったね、二人なんか
早かったですもんね。
怪しいよ、わからわから聞いてる
怪しかったで、
その落語会の後に打ち上げみたいなこと
があり
ますね。
お客さんと
長谷川さんがそういう食べ物とかオードブルみたいな準備してくれて、お客さんとお酒飲んだりして楽しくやって
た、はいはいはいはい、
でなんかほうきくんがなんか、はい、えらいあの可愛いですねとか言ってきてもう喋ったらええやんけとか言ってたら
そうそうそうそう、
なんかあっという間に付き合いました。
どっか二人でどっか行きよったな思ったら喫茶店行っとって戻ってきて、
あら、
喫茶店やっていいじゃないですか、喫茶店。
いやちょっと放棄。
そう。うまいなと思って、早いなと思うので、あれ、あそこでな、住みます芸人に行きたいな。
そうです。で、石川県に一緒に。
一緒に行って。
で、石川県に、あれ、放棄がなんか落語会、長谷川さん作ってくれ言うからな。東が言うてんけど、だったら作ったるわ言うて、その次の日にもうでけた言うて、次長とかに言うてな、一日で全部作ったってん、落語会。
落語会を。
子供がでけたっていう話
だよ。今何をできたんだろう。落語会を。お知り合いの方に、
そう、放棄の、うん、はいはい、あの理事長とかに言って、はい、あっちの理事長の
石川プロデューサーです。
あ、そう、その銭湯の組合みたいな感じですか。
そう、理事長に言
って、はいはい、銭湯のルーツってあっちの方なんですね。
そうなんですね。あの太陽君がやってたあの落語で銭湯呪術つなぎっちゅうのを、はい、あっちがで石川県でもやらした。
石川でも
多いんですよ、銭湯
ね。銭湯おいしいな。ほんで、うん、あのその時にも最初うまいこと新聞とかラジオに言うてな、あの取材してもらいに言うてから
頑張って、もう そんなことまで長谷川さんが
マジでね、吉本よりもね、あのメディアの売り込み方がめちゃくちゃうまくて、そうそう、
ね、メディアミックスでね、
おかしいやん、余命世話してですよ、仕事世話して、
そう、新聞とかテレビ出て、それでちょっと有名になって、はいはい、それからあの銭湯の落語家みたいな形になって、それからずっと続けていって、
ね、
続け
でもなんか銭湯と合いますよね、落語って、あの雰囲気がね、
そうそうそう、あの雰囲気でな、大体でしたらいいの。だって落語ってな、ああいう場所で聞くのが一番面白いじゃん。うん
うんうん、うん、
分かりますか。テレビとかラジオで聞いてもな、はい、あれやけども、はい、ね、あの目の前で聞くというのが面白いね。横の人が笑ったらまた伝染してわーってなるでしょ、はい、あれが一番本当は、本当は昔はそうやったと思うんだよな、ああいうところでやる落語が、
はいはい、
本当ね、普通はそうやったと思うよ、はい、大きなホールでやるようなもんじゃないね、あれは。あれは言ったのか。
でも落語においても僕は長谷川さん全幅の信頼を置いてるんで、ああ落語のアドバイスももう長谷川さんに聞きます。
あ、落語のアドバイスまでするんですか。
いろんな
この人
すごい、ほんまにすごいな。しまいには司法試験どうやって受かるか分から
ない。だから、ね、お前過去問ちょっと持ってると思うよ。
指定関係の話とかもしてあるんですね。
うわー、えらいこっちゃ、どないしょう、どないしょう。なあ、お前、どないしたんや。違うね、わしな。えらいこっちゃ、ブラック企業に就職決まってもたんや。お前、そんなんええがな、色あるだけ。なあ、それどういうことやねん。え？わい？無職やで。
ありがとうございます。
すごい。ありがとうございます。何なんですかこの微妙な時間は。
落語家さんみたい
な。落語家、ここぞ、ね。ここにありという。文五郎さんは文鎮師匠のお弟子さん、ね、
そうです、
はい、で私ね、いつも毎年88文鎮で実は行く。
これはこれはお客様
です。そうなんです。だから何度もあの88文鎮デーで、はい、
そうですか、
してまして、
あ、見られてるんですか。
だからね、
ネタ
だずいぶん前の時ね、はい、あの何年前に入門なさったんですか。
僕ですから9年ちょっとですから、はいはいはい、
あの、ね、はい、ごっつい汗かいて、
あ、そう、よう覚えてはりますね。はい、
すごい汗かいてはった覚えてるな。
はい、めちゃくちゃ汗かきで、はいはい、であの仕事は言うたら師匠のね、まあ、ね、1年でも一番大事という難波グランド花月を使う独演会、ね、
はいはい、
すごいんですよ、うん、もうこれで刺してほしいんですけど。
何がすごいんですか。すごいだけは意味がない
ですから。 あなた落語家でしょ。
何がすごいんですか。
いやいやいや、
なんか言いよどみますね、文鎮師匠
の話。いやいやいやいやいやいや、さっきのあの長谷川さんモテるって話と同じで。
触れられたくない部分なんですか。
そうだから落語ね、前座で師匠は使ってくださるんですけども、はい、やっぱあの日滑ってもやっぱ怒られるんですよ。
ああ、そういうもんなんですか。
そうです、
空気を作らなあかんから。
そうです、うん、で普通でしたら空気作ったなって OK もらったりする回もあるんですよ、うん、はい、アコーは空気作っただけではダメなんですよ。
ほう、
空気作ったプラス受けろと、
うん、ああなるほどなるほど、
いう場所なので、うん、1年で僕も一番緊張するんですよ、
はいはい、
でまた終わったらね、そのお客様もすごい来るんで、はい、ネタのことなんか考えれないんですよ、始まる前も、はいはいはい、お茶出してとか、
そうですよね、
師匠のお着替え行ってとか、うん、大変な中での見ていただいたあの状態です
わ。いろんな汗やねんな。
あれはいろんなもの混ざってます。後で飲みに行った時に話します
よ。今喋るよ。
でもね、その、はい、文鎮師匠に弟子入りするのが、
はい、
あの素晴らしいなと、まあ、この素晴らしいもいろんな意味含んでるん
ですけど、いやいやいやいや、全員のブラックスみたいな。
でも何やこの番組、やっぱり周りからしても、はい、文珍師匠のお弟子さんが入ったらしいぞっていうのはもう一目置かれる存在だった
んです、当時ね、うん、やったんですけど、でも今日ここ冒頭でね、はい、言うたらうちの師匠 KBS 京都にはすごい思い入れがあるわけですよ。
そうですそうです、うん、古仙さんとやってはったんですよ。
今でも言いますから、はいはい、うちの師匠ね KBS 京都って話しますから、もう怖いんですよ。もう聞いてる人敵だらけでしょこれ言うたら。
その頃のリスナーのね人が聞いて
は
って、
聞いてくれてはります
よ。いやでもほんまにだからね、はい、その文珍師匠って、はい、これは私の意見ですよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あくまで私の意見ですけど、はい、その人格的に破綻してるのを、
はい、よう言うた。
あのね、私のあくまで私の私見ですよ、
はいはい、
人格的に破綻してるのを、はい、もうほんまにその芸の強さでもう黙らせるじゃないですか、
はい、
僕ほんまに座って最強は桂文珍、立って最強は笑福亭鶴瓶と、
あすごいな、
そういう印象が僕はあるんですよ。
なるほど、うん、あのやはり師匠、うちのね、はい、まあ、師匠いうのはおかしい、文珍がですね、はい、若い頃はかましてなんぼの時代なわけですよ、はい、うんうん、どんだけだからもう黙らせるかみたいな文化ですから、
ね、そうそうそうそう、周りに舐められてはいけないというね、
だそれがやっぱすごく当時マッチして、はい、まあ、そういうふうに捉えられがちなんですよね、うん、で今はもうほとんど例えば2000年前後でテレビの番組一切やめたんですよ。
そうですよね、うんうんうん、
全部やめて、はい、その理由っていうのがうちの師匠はあのテレビというのは看板を上げるところ、
うんうん、
だ一回看板上がった人間がテレビにしがみつくのはかっこ悪いということで、お全部テレビやめて、うん、そこから全国の落語界で回ってるんですよ、はい、だからもうそういう部分であったりだとか、もう今ちょっと待って、もう何も言うのも怖くなってきた。
まあ看板の話は師匠は立てたけど、はい、他の人めっちゃ敵作ったから、ね、看板
上げ続けとるかな、
やめことなんかなと思って聞いてたんやけど、
もう怖いわ、何言うてもあかんねこれ。
ほんまに言ったら一番厳しいとこじゃないですか。
いやほんまにそうです
よ、よく言われます ね、はい、で、実際のところ一番厳しいと思います。
厳しいですか。
すごかったですから、はい、
言える範囲、
言える範囲ですか、はい、言える範囲、
言える範囲がない。
いやいや、話、はい、例えばよくあるんですよ、あの僕のスタンスとしてはありがたい、はい、厳しいしてもろってありがたかったっていう保険、保険じゃないわ、あのスタンスがあるから喋れるんですよ、はいはい、だから僕まだ名前がついてすぐぐらいの時なんですけど、はい、入門して4ヶ月目ぐらいですか、うん、その時に落語会、僕も前座でその時出なあかん落語会があったんです、はい、これ三重県伊勢市だったんですけど、うん、で伊勢の駅着きましてタクシーみんなで乗ったんですよ、はい、で市長がもう本当もう畑とかばっかりのところでタクシー止まった時にね、あのドア開けろって言い出したんですよ急に。
ほう、
で僕の方の左側がドア開いて、はあ、師匠何すんのかなと思ったらポーンとこう押されたんです。
え
っ、で僕その時まだ4ヶ月目ですから、はいはい、あこれはリアクションかなんかの試験をされてるんじゃないかなと思いましてね。
なるほどなるほど。
でこう落ちた後ふっと振り返って何するんですかみたいな言った瞬間ドアバタってしまってブーンって行ったんですよ。
それは何やったんですか。
これはいわゆる入門しました、はい、名前つきました、はい、で落語2回ぐらいさせてもらってたんですよ、はい、一番調子こくんですって、うん、その時期が、でその時に一番厳しいことをしてみて、うん、ついてくるかどうか。いやこれね、いや僕の解釈です。僕の解釈、
やっぱりだから私の見立てやってましたね、人格的に破綻して。
いやいやいや、
破綻けども芸の力で
ね、裏付けのエピソードですよね。それは今のね、
ちょっとやめやめ、
ね、でもね、あのセスナから落とされるよりはマシですよ。死ぬから。セスナやったら
セスナはセスナでいろいろあるけども、言われへんから。
弟子がついてくるかどうかって、その先人の谷にライオンが突き落とす、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
例えで言うけど、うん、はい、ほんまに突き落とすのは初めてや
ねん。なんなら突き落とすんやって、でまた戻ってくるかどうかを調べるんやったら、うん、僕の財布とか全部タクシーに置いたままやったんですよ。それも一緒に捨ててくれよと思って。
あ、何にもね、手ぶらで、
手ぶらですよ。
どうしたんその後。で
30分後に出番なんですよ、うん、はいはいはい、だからもうあの当時ガラケーで地図なんかないんで、はい、第一村人とかみたいな人見つけて、はい、行き方聞いて走って行って2分前ぐらいに着いたんですよ、で師匠のとこに、すいません遅なりましたって、何しとったんじゃボケー言われて、
いやいやいやいやいやいやいやいや、明らかに原因。
いやいやいやいやいやいやいやいや、でその時すぐ着替えて、2分で着替えてザーッと出て、 その時の落語が人生で一番滑りましたわ。ほんまに。
すごいな。徒弟制度。
すごい。まあ、それは僕はほんまに、あって思うところが、さっき言った言葉は師匠に言われてないですよ。はい、師匠はそういう多くを語らないですから、だから僕の解釈で。
語ってほしいな。
いやいやいや、やめてやめてやめてやめて、もう僕の話なんかせんでいいですわ。
いやー。
だから可愛い、可愛い、すごくその可愛らしさっていう部分と、はい、教え込まなあかんっていう時には厳しさっていうのがあって、あーはーはー、うん、刹那うちの師匠先生、ね、はい、掃除をしますから、はい、刹那するんですよね、はい、だその時ってすごいもう男前なんですよ。
あ、刹那乗ってる時には文治師匠は、は
い、貴重ですから、うん、で僕あの副操縦士みたいな感じでここにいるんですけど何も知らんやつが、うん、ほんなら文五郎と、
はい、
プロの貴重というのはなと、
機長としてしゃべ
って た、そうそうそうそう、
落語家じゃなくて
本当に飛行機が危ないと思った時は街の中なんかは絶対落ちないんだと、避けて、うん、海へ落ちるんだと、迷惑をかけへんために、
ほう
で、あそうですか師匠すごいですね、うん、でパッと僕後ろ見たらあのライフジャケットが積んであるんですよ、そういう時のために、
はいはい、そりゃそうでしょ、
1個しかないんですよ。ほんで、うん、1個やんと思った瞬間にかぶされて、はい、お前泳げるかネタなのかチャレなのか分かりませんけども、だそういうところも含めて、あすごいな面白いなって、こういう人間にならなあかんなと思ったところありますよ。
なれますか、そういう人間に。
いやでも慣れたら面白いでしょうね。
え、うん、28で入門なさった。
28入門です、はい、
はい、28で、はい、桂文珍に入門したわけで、何があったらその、
あの業界の方はみんな驚かれますね、はい、28で、そうそう、まあ、頭おかしいんじゃないのかと、うん18の人間でやっと耐えれるような、うん、はい、っていうのは。
28まで何なさってたんですか。
28までオートバイの整備士やってたんですよ、18高校卒業してから。
しかも工場長まで行ってんすよ。
工場長だったんですか。
工場長になったんですよ。
そうやのに今度は副
操縦士として、ほんまにその飛行機の会社は3年間修行あるんですけど、そのか、はい、ずっと副操縦士やと思ってたんです僕のこと。
飛行場
しか、そうそう、ね、しかも飛行機乗るときはパリッとした白のシャツ着てから怒られるから。
そういうこだわりがあるん
や。あるんで、そりゃそうですよ。
その飛行機乗るときのセスになるときのもう文人誌はもう清掃なんですか。
清掃清掃、あのまあジャケットはないですけど、は
い
はい、もう白の手袋してね、
かっこいい、
もうトップガンのちょっとこう2個手前みたいな感じですけど、はい、だから僕も合わせてだからシュッとしていかないといけないですからね。
はい、そう、28でしょ、
はい、
もうある程度なんか分かるじゃないですか。
そうなんですよ、
人生の。
だちゃんと一応ですから、うん、僕だから24で工場長になって結婚もその時したんですよ、はい、今も一応その奥さんと続いてるんですけど、で28になった時に落語家になりたいって嫁に言わなあかんわけじゃないですか、まず。
そうですよね、
頭おかしいわけじゃないですか、うん、工場長になってるやつが、うん、でその時にまあいろいろありました、土下座しまくって、もう
奥さんに
もちろん、うん、もう額なくなるかいうぐらい押し付けて、なら誰んとこ行きたいんやと
奥さん聞かれたんですか。
そうです。で、いろいろ、まあ、いろんな人見てきてて、桂文珍がやっぱ一番僕は好きやし芸に惚れたんで、はい、うんうん、まあ、その話は今日はあれですけど、そんで文珍や言うたら、あんたそこ断られたらもう絶対他あかんでって言われたんですよ。
へ
え。なんなんその奥さんは、その芸のこと結構分かっては
る。何にも知らないです。だただ文珍は取らへんっていうふうに思ってたらしいんですよ。
それは知ってたんや。
そう、なんか調べたんですよね。パソコンかなんかで。
はいはいはい。
ほんでもうそこ取ってもらわれんかったら、よそ浮気あかんでって言われて、たまたま取ってもらったんで、なんとか今続いてるっていうような。
はい、そう、なんかルートあったんですか、文珍師匠。
ないですよ、
全くないのに。
もうだから出待ちばっかりで5回ぐらいやる。
だから文珍師匠がバーッて刹那に飛んではるところを横付けして、
バイクの中で横付けしておーいみたいな、誰がすんねんそんなもん。無理ですよ、
マーベリックやね。
いや、マーベリック、そう、
はい、へえ、あ、そうなんですか。もう全く
もう全くないです、
ないのに。
はい、飛び込みで行きまくりまして、はい、もう呆れられましたよ。
はい、28です言うたらね、文珍師匠も責任をね、
はい、そう、ありますでしょ。
一発目どうやったんですか、それ。
で、しなさいって言って、2回までは会ってももらえなかったんですよ。で、3回目ぐらいでもう襲撃して歩いてはるところを、
襲ったんですか。
あの、師匠すいません言うて、はい、あ、君かと、話は聞いてるでと、うん、あかんあかん話になってね、
はい、
ただまあ何してんね君は、28にもなって言われて、まあ、工場長やってますって、それこそもうそこでやりなさい、うん、一生、うんうんうん、 そうなりますよね、うん、で4回目もそれで5回目の時にやめてきました言うたんですよやめましたと。ほんならもう手を仰がれて、もう明日 NGK8 時もうそれで終わりですわ。
あ、なんかかっこいいな、
は
い、
天を仰いだのは空飛びたいな
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう
今日ええ天気やな
貴重目線で
そんなことより空飛びたいなと思
って。話進まへんでしょ。
話が続けてください。
そういうのありましたよ。もう一冊の本書けるかいうぐらいいろいろありました。
すごいですね。でもそのもう奥さんいてその決断っていうのはなかなか、はい、
そうでしょ、
ね、勇気いりますよね。
なりたかったんです。
そずっと落語してたんやろ、うん、
してない
の。してないの。
はい、聞いてただけです。
聞いてただけ
で。はい。落ち券とか。
落ち券は高卒ですから、高校にはそんななかったですし、はいはい、ただ好きなだけです。
好きなだけで。
もうじゃあ、抑えられなくなったんですか、その衝動が。
いや、まあ、正確に言うとこれね、絶対言いにくいんですけど、はい、前の会社がさっきのネタじゃないんですけど、ブラックやったんですよね。嘘ですよ。嘘。
やめたいのがまずありき
り。今、企業名言いかけた。
危ない危ない。
知ってるから
言いかけた。あかんで、そんな。
そうかそうか。次何やるってなった時に、はい、もうやるんやったらやりたいことみたいな感じだった。
そう、30になったらもう夢見てたらあかんな思ったんですよ、
うんうん、
で28まだ子供も今いなかったですね
28も大変
奥さんいる28は
そうです ね
そう言わんといてくださいよ。いやそれでまあ嫁も口説き落としたんで最後は師匠を口説き落として、うん
はいはい、
まあほんまそのまあ話また言いたいぐらいですけどもうぐちゃぐちゃやったんですけど、まあ、それがあって、うん慣れたと、はい、
なるほど
すごい。
なんかね、うん、今吉本の若手の芸人やったらまあ多くが、
はい、
そのまあ噺家じゃなかったら、はい、NSC 養成所行ってっていうパターンが多いじゃないですか。もうそのハードルが違うじゃないですか。もう最初の段階で、
まあ、全然違いますよね。その
ね、
まあ道がないんで。
そうですよね、
はい、でもなんかその古風なやり方とか、うん、そういうのは僕すごい興味があって、はい、で好きなんですよね、うんうん、その一見無駄じゃないですか、
はいはい、
5回も行ったりとか、うんうん、でもその無駄の中に何かあるんじゃないかっていうのをすごく感じるんで、うん、
だからその無駄なことを何回もやってくるところを評価してくれるわけでしょ、
はいはいは
い、もう一回ねその北野誠さんの名古屋のラジオ出てるんですけど、はいまあ、それを聞いてた名古屋の大学生が、はいうちの事務所に電話かけてきて、
はい、
誠さんの弟子になりたいんですけど。
ああ、それね。
どうしたいの、はいはいはい、紹介してもらえませんかと。いや、まず、俺は君を知らない
そう弁護士事務所の方にかけて
た。かけてたんですよ。全くね、何も名乗らずですよ。誰か分から
ない。すごいな、
でも、理にはかなってるわけですよね、それって。
でも、その近道っていうのは一番徒弟制度とまあちゃうところなんですか。
だから分かりにくいですよ ね、うん、近道を許してもらえないとこですから僕らって、
うん、そうほんでそのいや今 CBC で名古屋のラジオやってはるから、はい、もう弟子入りしたんやったらその CBC で出待ちしてやるしかないんちゃうかって言ったら、うん、いや CBC ね出口2つあるんですよ
知らんがな知らんがな
それは
知るほど走ったわ。それはネットで調べた
ほんまにもうい
やほんで、はい、その1日もね空振りするかもしれんけど、はい、1日も雨の日も風の日も
ず
っと
立
っててええがなっていう話やんかとか
って、まあ、どんだけ警備員のお茶と仲良くなったか、ね、警備員のお茶と仲良くなったら楽なんですよ。なんでか言ったら向こう見ててくれるから、
う
ん、あ、そうか、そう、うん、あっちだ2つ口があったら、うん、ほんだおっちゃん片方見といたるわって言うてくれるんですよ。
なるほどなるほど。
だそういうとこもやっぱ起点を聞かさなあかんわけじゃないですか、うん、ね。今日聞いてくれてるかどうか分かりませんけど
そ,
の
それが28歳のインサイドワークというか
そこまで考えるのやっぱ28歳すごい。
いやでも4時間ぐらい経ったままですから、うん、4時間経ってたらなんか考えなきゃないじゃないですか、うん、はい、無駄ですからね立つだけって。いろいろやりましたよ。
僕なんか師匠に真夜中偶然会うてんで入門するときその待ってるとかじゃなくて、
はい、
俺もこう歩いてるときに向こうから、はい、来て UFO、
はいはい、師匠が、ね、
夜中天王寺歩いてて、
はい、
鉢合わせになったからもうこれは弟子にならなあかんわと思ってその場で弟子にしてくださいって言うたんです
けど
全然待ってないんですよ僕は。
そうなんですか。
そう真夜中、はい、まあ通らへんルートを友達の家に行って、うん、
は
あ、で自転車がパンクして、
はいはい、
でとぼとぼ押してたら、
はい、
夜中2時ぐらいに師匠が天王寺歩いてはって鉢合わせして僕この人面白いって思ってたから弟子になれたらなって思ってた、
はいはい、
人、まあ、でも弟子入りするっていう覚悟を決めたわけじゃなかったんですけど、うん、もう会うたらもうこれは弟子入りにならな
かったんなタイミングないもんね。
そう真夜中に弟子がーいって言ってめっちゃ緊張してるからもうわけわからんことわー言うても
う
て。
みんなのそういう経験本出したら売れるんじゃない。
いやそれでも話かそれぞれにあるんですよ、ね、やっぱり
弟子入り物語、
うん、
ないですよ。
でもボンゴロさんほど厳しい弟子
いないから。いや厳しいってもね、寂しいのは3年間修行とか、まあ、2年間やったりもするんですけど、はい、修行を開けたらその厳しさっていうところは、まあ言うたら僕らのベクトルにはありますけど、お客さんには関係ないわけですよ。ただ面白いか面白ないかじゃないですか、まあ、
こんだけ頑張ったんでっていうのは関係ないですもん
ね。ないから、うん、だからその辺の寂しさはすごいありましたよ。なんかすっごい厳しいとこやなって評価はされるけど、うん、まあ、そっからスタートやっていうところ、はいはい、売れる売れへんも関係ないし、
枕で喋れん話ばっかやしな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、喋れない、落語では喋れない。はい、
いやでもほんまに、今年も88文鎮伝は、
あ今年も、ね、あれすごいんですよ、はい、ギリギリになるまで誰が前座かわからないですよ、
あそういうもんなんですか、ね、
はい、はギリギリってあの1日2日とかちゃいますよ、出る10分前とかですよ。
そうなんですか。
はい、ほんまに。
急に太夫って言われることあるんです
か。いきなりおらへんのに、
家で休んでて太夫で前座やねんって言われることある、
はい、
それはさすがない。
誰が
弟子の中からってこと。
うちの弟子言うたら楽ちん鎮伝文五郎って今、はい、3人いてるんですけども、はい、3人とも必ず行くわけですあの日は、うん、でその中で、まあ、師匠が着替え終わったぐらいで、あーって自分のネタのことずっと考えてるんですね。
すごいわ。
思い出したぐらいに、うん、あ今日文五郎、あはい分かりましたって、そんなんですよ。
すごいわ。それは文鎮師匠は、はい、自分の中では今年はこいつやってあってなのか、はい、ほんまにその時の、
ほんまにその時ですよ。で逆もありました。で文五郎って言われたんですけど、その時にね、はい、であれって今日でもあの前座出てたら尺が足らへん、あだから長なるから出せへんって言うてたよなみたいな、でも言われたから着替えますやん、で準備してさあ行こうかと思ったら、おい文五郎お前何やってんねんって、今日出番なんかない言うてたやろって怒られて、みたいな。
理不尽やな。
いや、ね、でもまあそれぐらいあの汗かいてたでしょ。
いやもう汗が尋常じゃなかったんですよ、はい、それが気になってね、このバックステージが気になって、何が行われてんねんこの文鎮一門は。
それですね、10分15分前に決まったらああいう汗かくんです
よ。それはそうやわ、
はい、だってさっきも2分前に落語会出てるわけですからね。着替えて、
はい、では月亭太夫の新作落語 CD ショップウィーン、すいません、あの僕ちょっと欲しい CD があるんですけど、あ、なんていうタイトルなんですか。タイトルがちょっと分かんないんですけど、あじゃあアーティスト名もねちょっと分かんないんですよね。じゃあ、 あの大体のメロディーとか分かりますか。メロディーね、大体ね こんな感じなんですよ。
おっぺんエリバトルトリノネインドラスタルマラカメチョトリトレオッペンネイリソルトリオノガラママメイサラリトレオーバラステエリボトルリンマレインダラサルマラカメチョトルトルマラスタンゲインパルマラマメチョトルトルマラスタンゲチョトルトルマラマメチャタリトレヘイヨヘイジョン、僕が作った曲なんですけどありますか。あるわけないやろ、わーわー言っております。お時間でございます。
太夫さんは、はい、新作落語を
そうなんです、やってらっしゃるんですか、ね、もう新作 100% ほぼ 100% でやってまして、はい
はい、なるほど。
今みたいな歌ネタとか、
はいはい、
自由な感じでやらせていただいております。
もともとは漫才をなさってたんですよね。
そうですね、 NSC のそれこそ26期生で漫才コンビでやってましたけれども、は
いはい、でもう最初から M1 の準決勝とか行かれてたっていう。
そうですね、最初から割とその時期は調子よくやらせてもらってたんですけども、はい、ちょっと相方とね解散しまして。
まあいろいろなんか悲しい話になる。はいはい、
まあ、相方は最後どうすんねお前言うたら辞めるっていうメールを最後いつ送ってきただけで、もともと同級生なんですけど、もうそれ以来一切会ってない
っていう話。もともとはその同じ地元の。
そうです、地元もまた本当田舎でクラスメートが7人ぐらいしかいないところなんです。
7分の2の
7分の2が漫才師
になって
、でその幼なじみだったはずの相方はもうそれ以来一切連絡も
取って、同窓会できないじゃないですかその学校ね。
そうなんですよね、もうわだかまりはね。今はもう僕はないんですけど、向こうはねやっぱり
それを持ってるかもしれないですからね。
そうでしょうね、うん、ちょ仲悪くなったりするじゃないですかコンビって、ま
あ、ね、友達やったんがそういう関係になるっていうのは過酷ですよね。
仲悪い人多いっすよ、
ほんまに。もともと仲良かったんけど、うん、その漫才になるとそのバチバチになって、唯一ねなんかみんなで芸人みんなで30人ぐらいでキャンプに行った時があって、はい、その時なんか川で一緒に遊んでた時、ちょうど相方が近くにおったんですよ、はい、でサワガニがおってね、わサワガニや2人ではしゃいだ時だけやね、めちゃくちゃ。 地元の感じに一瞬だけ戻ったっていう。それ以外はずっと仲悪かったですね。
おもろいな。
悲しい話ですいません。
それで漫才コンビを解散されて、はい、で先ほど の, あの師匠とこう、違う、それまではなんかピンでやったりもなさったんですか。
そうなんですよ。だから落語に結構興味があって、はいはい、漫才の後半ずっとお客さんとしても聞きに行ってたんですね、でちょっと落語っぽいネタとかできひんかなと思ってピン芸でやったりもしてたんですけど、なんかやっぱこれは多分入門しないと落語ってできるようにならへんぞっていうところで、うん、寄せ通いをしてですね、あの落語、ね、入門ってどうやってするのかなっていう、うん、そこから探るっていうところがスタートしたんですけどね、
うん、偶然たまたま
師匠弟子入れせないしゃあないやろっていうことで
全然違うから面白いですよね。
アプローチが違いますよね。
全然違うな。それは何年前なんですか。
それはでも12年前ですかね。今年12年目なんで。
ああ、その話し家になられてから12年、
はい、12年目ですね今年。
同い年なんですね。
はいはい、
私が。そうそうそう、だから1984年生まれ。そう、84年生まれで、うん、はい、なんかそういう違いとかも全然違うんですよ。新作と古典ですし、
あ、考え方もまあ違います。
まあ違います。だから一緒にいてるの楽しいですし、はいはい、あと落語会よくするしていただくんですけど、兄さんと一緒にね、だその違い、同じ落語っていうカテゴリーなんですけど違うっていうのを見てもらうために、
あ、
はいはいはい、
対照的な、
そうです、やっぱ若い人が、錦鯉さんなんて結構若いね、ザ・錦鯉なんて来てくださってましたから、はい、言うたら兄さんとか の, あの楽しさ、さっきのような感じのやつ、受けるわけですよ、
まあ、新作がね、
新作落語って、ね、だからその中でもうそれこそ修行明けてすぐの古典でももう習った通りしかできへんみたいな人間がどうしていくかとか、うんうん、でそれを錦鯉さんで一番勉強させてもらいましたね、うん、
距離感が近いですからね。
そうそうそうそうそう。だからごまかし方もうまなりましたし、逃げ方もうまなりましたし、だからそういう含めてね。
文五郎君、そのホールで落語することがほとんどだったから、
師匠と一緒大
きいですから、落語が錦鯉って結構距離感近くてね、
近いんですよ、
めちゃめちゃ近い
です。
それ探りながらやっていくのがいいんですけど、はいはい、もう大ホールでやるみたいな感じの落語を最初やったん
ですよ。でかい声出して
錦鯉で
2階席なんかないよっていうのに、
こんにちはみたいな感じ、
目線も上向いとったしな、
目線上向いて NGK の2階席を向けて、
そう2階席見てますかみたいな感じでやって、
800人向けにやってるんですけど10人ぐらいしか置け
ない文人賞。そうですもんね。だから88文人デーに向けてこのなんか全国巡業してある感じ
でしょ。そうそうそう、1年かけて、
ほんでそれでネタをこ う,
そう固めてね、
固めてって感じですもんね、
はい、よしってありますわ、うん、はい、そうそうそう、
だから知らなかった。
最初錦鯉さんでその感覚をつかむのに、で太陽さん同じ、まあ言うても芸歴は全然ちゃうんですけど、はい、同い年じゃないですか、悔しいじゃないですか、うん、あんな受けてるしどないしようかなっていうところが錦鯉さん結構スタートですね、うん、僕の中で。
途中で黒電話が鳴ったりもするし、
はい、そうそう、あの急に黒電話鳴ったりするんですよで僕らはこの時やたら鳴るんです
んけど、オチに近づいてくるとなるねんな、不思議
だ
な。
タイミーさんの新作なんかっていじりあるじゃないですか、うんはいはいはい、僕の時代の話黒電話ないしみたいな
時代交渉おかしなります
ね。最初の頃は僕らが慌てて取りに出たんですけど、はいはい、後半慣れてね、お客さんの中瀬さんが先に、中瀬さんがすいません錦鯉です、ちょっと今落語やってまして言って取ってくれるようになったんですね。
だそれをね、うん、笑いに変えなあかんじゃないですか、うんうん、でも古典やってる途中やったらそれを迷ってたわけですよ、うんはいはい、入れてええものか出さないかみたいなも含めて、やっぱアクシデントも含めて勉強させてもらいましたし、
うんうん、前はちゃんと外してたんやで。
そうだ、ね、
でもそれが
ほんまの落語会言うた
ら、ほんまの落語会、いやいやいやいやいや、
ボンゴロがやっぱあれ鳴った方がネタになるから鳴らしといてって言う
から、ね、そうそうそう、途中から携帯で携帯最悪の仕込みやないですか誰がそんなことしてんの。ほんまありましたね、うん、はあ、で京都の落語会、まあちょっと話、はい、ごめんなさい、はい、兄さんのあれも含めて、いえいえ、兄さんに呼んでもらったところもあるんですけど、京都で落語会ってするのが本当なかったんで、ええ、京都のお客様とどう合わせていくかとか、
そんなに違うかな、大阪と。
ちゃいますって、僕奈良県なんですよ、奈良の住まいも奈良で、はい、奈良の御所っていう場所なんですけど、やっぱり全然違いますから、一回京都の人、僕奈良の人間からして京都ってすごいですよねってほんまに思ってて、今日今もだから第一線でやってはってっていう話をした上で、何々こんなもあります、こんなもあります、だから京都のこと嫌いなんですよって言ったんですよ。だ次の週僕の落語会3分の1に客減ったんですよ
奈良のお客さんは、
奈良のお客さん、奈良の客、奈良の客はね、いじってもらう体制があるんですよ。あ、逆に言ったらもう鹿屋とか大仏屋って言われてる、だから地元の人間も含めていじってもらったら結構おもろいなってなるんですけど、うん、 そこが全然違うっていうので、
ちょっと強度悪く言っちゃうと、
そう。で自分は
したら、あれのかな、京都の人に言われるのとまた違ったりとか、そういう意識があるんですかね。
は
い、
で、
うん、
自分はもしほんまにしたやでと思ってるけども、いやそうは思ってないやろみたいなところも加味されてんのかなと、うん、あのだからやり方の違いはもうかなり勉強させてもらいました。
それはいい、俺は得やね。だって普通に喋っててもしたやと思われてるから受けてるってことやもんね、多分な。別に無理に下に行ってつもりないねんけど、あ、なんかね、田舎っぽさが出てるんかもしれない、ね、
見た目とかですか、
見た目とかに。
いやだからそこ、だからそういうとこも含めて、うん、僕ら落語って結構難しいとこあるじゃないですか、うん、バランス、ね、めちゃくちゃ期待とはもらったなと思いますけどね、錦鯉さんで。錦鯉はね、は
い、でもほんまに一人で出て行って一人で喋る芸っていうのは怖いですよね。
怖い
怖い、
うん、僕漫才やってましたけど、うん、その感じで正直いけると思ってたんです最初は、うんうん、で練習した通りやればきっと受けるはずやって言って一生懸命やったんですけど、はい、なんか、まあ、出てる時間の長さも違いますし、うん、すっごい見られるって意識ない、なんか落語って最初
あるある、絶対他のとこ見てないですもんね、うん、だからここ見てるから
キャラを演じてやるとかいう、そういう嘘をつけないなと思って、もうすごい油汗かいて、
ね、
これはやばい世界に入ってきてもうたって最初思いましたね。
最初うちの文鎮がね、はい、初舞台の時に、僕が初舞台の時に袖に来てくれはったんですね、来てくれて、うん、お前は今から地獄を見ると、
なんだから
言われたんですよ。これからお前はずっと舞台に上がった一人やでと、うん、それを分かった上で落語を続けるようにって言われて送り出されたんですよ。
すごいこと言うな。
本田はもうやっぱその通りじゃないですか、上がってきた地獄やし、ずっと一人やし、誰も助けてくれへんから、まあ、稽古せえとか精進せえっていうことなんですけど、もうその通りやと思ってます今でも。
ええ話もしとこ書いてる。
その通りでございます。
まださっきのフォローにはなってない、
なってないの、
まだ、まだ、まだ取り返せないですけどね。
まだその車から降ろしたそのショックが。
そうですね、リスナーの方もきっと取り返せてないです。
いやいや、それがさんが言うてはったことやからね。
いやでもかっこいいですね、はい、そのなんか絵が浮かびますね、文鎮師匠がそれを、
はい、これからずっと続けていくにあたって
頑張れよとかじゃないですね、
うん、じゃあもうバッシリそれ言われましたもん。
それがいいですよね、なんかそのなんだろう、楽観的な楽天的なことじゃなくて、そういう地獄を見るっていうのが文鎮師匠らしいです
ね。一問で違うんですね。うちはその自分の師匠ユーフォーが、はい、まあ、師匠にその師匠の八方に言われたこととして僕は言ってもらったんですけど、誰もお前なんか見てないからその緊張するのおかしいやんやって喋ったらね、堂々と、うん、っていうのが僕らの一問 の, そのアドバイス。
発砲イズムですよね。
カメラあったら迂回しろっていうのがうちの思想ですから、
はい、なんかこの思想っていうか考え方がそもそも弟子でも違うので、僕らだからよく落語会をするんですけど、よく兄さんに怒られます、
う
ん、
違うから、
ね、違うから、
あ、そっかそっか、はい、そもそものこの根底のイズムがもう
違うから、お前あかんでって言われますし、うん、僕も全くそんな聞いてないですし。
何抜かしとんねん
いやいや、それは違う、
腹の中
では違う。それは違う。
僕もでもね、その巨人師匠の弟子ついてる時に、はい、阪神師匠と NGK 楽屋2人になった時に、はい、なんかボソーっとね、僕の耳元で、はいはい、墨田君、この世界な、友達なんか一人もできへんで。
阪神師匠がそれ言うのなんか
全然、ね、全然車にポピーやらへんでもうね。
僕ら見てるんでね、阪神師匠見てますから。
でもその迫力がなんかすごい、はい、あ、芸界に入ってんな思いました、ね。あ、うん、僕本です。もう一つがお前そのね、あの UFO、 あ、 UFO ちゃんじゃない、太夫さんのその 何師匠って何ですか、この師匠の師匠は何て言うんですか、
八方師匠です
。八方師匠のそのお最初に弟子ついた時の仕事行った先で八方師匠と一緒やったんですよ、はい、でその時に僕が18の時で、はい、僕挨拶したらじーっと顔見て、はい、君は選挙権あるかって言ってきて、
急に
ちょうどノックさんの知事選の時で、そう、あのすごい仲いいじゃないですか、はい、応援なさってる時で、
はいはい、
ノック先生に入れてくれへんかって言われた時に、あ、俺は月亭八方に横山ノックに入れてくれって言われてる芸界に入ったっていう喜びが未だにあるんですよ。
それはそれで感じますよね。
したそ
こ
はね、
またこの時期にギリギリの会話ですけど
ね。いや、ノック賞
ノック賞今出てんか、大丈夫
ですよ。
今これは大丈夫ね、今のは
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
それをナーバスになりすぎ、
汗かいた、汗かいた。
大丈夫ですよ。確かに本番収録前にずいぶん政治の話しましたけど、戦闘もない言うて、でもこのぐらいだったらいいの。
あれ面白かったですよね。だからその選挙の話だったりだとか、うん、その内輪の話で参加できた時にやっぱ感じるものってありますよね、うん、慣れたんや、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
僕もえで意外とフランクじゃないですか、うん、他の師匠って、うん、自分我が師匠はやっぱ師弟ですか、ね、ちゃいますけど、うん、おちょっと文五郎お前みたいなんでなんか喋りかけてくれると、うん、あこんなテレビ出てある人がこんなフランクに喋りかけてくれんねやみたいなのはありましたね、うん
うん、だから文志師匠と、うんうん、その NMB48 っていうアイドルグループがいるでしょ、はいはい、その AKB カフェみたいな NGK の1階にあった時に行ったんですよ、一緒に連れて行ってもらって、行こうかって言って
本師匠
いやなんで俺やねんとも思ったし、確かにアイドルは好きなんですよ、でもなんかうわありがとうございますってとりあえず行くじゃないですか、はいはいはい、でウィーンって会えたらまたねその独自の挨拶をするんですね、アイドルのカフェ その店員さんがアイドル目指してるような、それが AKB カフェいらっしゃいってやってて目の前でえーってなって、はい、これ知っててやってんのこれわざとって、いやでも普段からこの挨拶なんやって分かって、うんうんうん、でまたね知らないんですその女の子がこんだけ大スターの文枝師匠の
世代的に
世代的に
も全然知らなくて、はいはい、
まあそれをちょっとそれもスルーしていってその後普通に楽しい会話をしてくれて僕はずっとそのこと気になってるんですけど、はい、ちょっと緊張してちょっとトイレ行ってきますって言って帰ってきたら、はい、その席のところで女の子を呼んで いらっしゃいわないらっしゃいやって言ってそのギャグを指導してたいらっしゃいやちゃうちゃうちゃういらっしゃいやってずっと
おもろー
もマジですかこれネタじゃなくてその時やっぱすごいと思って
でその子ら女の子らがどう思うかで、うん、洒落た話か洒落てないかっていうのはありますよね、うん、この大阪で
それは女の子は知らないまんまですけど、はい、裏から大人が出てきて何してんねんってその子は言われてましたけどね
あそう
分子一緒やないかって言われて
なるほどね、
はい
文枝師匠もやっぱすごいですね。そういう、うん、やっぱりそのめちゃめちゃ気持ち若いでしょあの人。
そう。そういうね、だからアイドルが流行ってるんやったらそれを取り入れようって言っていかはるんですよ。で子供がゲームしてるとちょっとゲーム貸してみて取ってずっと自分がやっちゃうぐらい。
まあまあまあ、ね。
それぐらいあの新しいものを取り入れようっていう。そう。
弟子が新しいことをしてたりしょ。メロクますもんね。教えてくれみたいな弟子に。それなんやみたいな。
そういうところは、ね。
すごいっすよ。ほんまに。うん
ほんまに特殊な今ないじゃないですかそのまあ芸界でなかなかこの徒弟制度があってねえっていうところに身を置いてはるお二人の話が面白いですね
文五郎君今でもやっぱりねそのなんか師匠のとこ行くってなると緊張 して、ね、
そらしますよ、うん、もう2日ぐらい前からほんまに緊張します
あそういうもんですか
会う前は、はい、だどういうこの話 How to がすごいですよこういう話されたらこう言わなあかんなとか
あもう自分の中でノウハウ、う
んはい、いきなりパンって振り込まれたらあのうわわわってうろくるんでそのうろをなくすために
準備して
かなり準備してます
もう一緒に普通にお酒飲んだりする中ではない
ないです一切僕は師匠の前でお酒飲んだことないです
9年では
いないです
そうなんですか
はいもうで、基本的に僕から話しかけたことはないですいまだに
いまだに
師匠みたいない
やそのどうしても伝えなあかん時とか物事誰かに言われたことがありますけどいやこっちからいや師匠これこうどうなってるんですかとかどういうふうにやってあるんですかとかないですよ、向こうから言われたことを返すだけはい、
いや一問で違うもんですね
いやほんまにはい
僕はその巨人師匠から先週の水曜日に来たメールを見落としてて
ほう
あのね1週間ぐらい経ってきていやその1週間5日ぐらい経って、
はいはい、
あんまり最近メールを使ってないんですよ、
はい、
もう LINE ばっかりやから、
はいはいはいはい、
で、まあ、そ僕はお中元送っててなんですけど、はい、ほんで他の方からなんか LINE とかで、はい、あすみなくんありがとうみたいな来てたんですけど、はい、あれそうや巨人賞来てないなとか思っていつも送ってくださるんですよ、はい、そんなお礼も、はい、メールをねあ俺見てへんかったもんってパッて遡ったら、はい、うわ水曜日来てるやん
うわ怖いな
怖いすいません言うて遅くなってしまって、はい、でまたやって、はい、ほんでそれにまたすぐ返事が来るんですよ、
はい、
巨人賞、
はいはい、
そういうでも全然僕は今はもうほんまに普通にお酒も飲めるし全然師匠前なんかテレビ出たってこういうふうに言ってはりましたけどとか聞けるんですよ
まあ、そうですね。
だからそれはまだなかなか、
まあまあうちは、まあ、まだ
うちは今みたいな感じで結構その弟子修行終わってからはあの割とフランクとまでもちろん行きませんけども喋れるようになりましたけどね、
はいはいはい、まあ怒られなかったらそれでいいです
ちょっとあの今年も文五郎さんが出てくるのか出てこないのかもわからん八八分人なりって出てきた時のローバイぶりもね。
ローバイは出てください。もうボロボロなってますけどね。
汗なのか。
もともと汗かきなんですけど、うん、今も汗かいてますけど、はい、すごいですから。
額かとか血とか流れたら嫌ですね。
やめましょう、やめましょう、なんか。
何の血やみたいな。流血
しながら出てきてほしいな。
で、その後、文鎮師匠が、ちょっと帰りちゃうみたいな。
怖
やめてくれ、もう、怖いわ。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年7月6日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。